婦ボードゲームラジオみやみやはよなよな。こんばんは。
こんばんは。
この番組は子供が寝静まってからよなよなボードゲームで遊ぶ夫婦が最近遊んだボードゲームのことなどを話す番組です。
はい、そしたら本編にちょっと入る前に、
はい、
少しじゃあ簡単にお知らせというかね、あれだけしていこうかね、
うんうん、
はい。さあ今みやみやはよなよはですね、3周年プレゼント、はいキャンペーンをやっておりますということです。
はい、
うん。まあ、詳しくは前回の放送を聞いてもらえたらなんですけど、
うんうん、
まあ、ハッシュタグみやよな、
はい、
ないしハッシュタグみやみやはよなよな、
はい、
っていうのをつけて X で、
X、
もうツイートって言わないんけポストって言うんけ、
うんうんうん、ポストだね。
ポストしていただけて、
はい、
番組感想とか、
はい、うん、
応援のメッセージとかね、
はい、
そんなものをいただけたら、10月末締め切りで、うん、ツイートしてくれた方の中に、
はい、
番組特製ステッカーを、
はい、
2023年版をプレゼントしたいなというふうに思っておりますと。
はい、そうなんです。2023年ステッカー、はい、
ね、
ぜひ、
はい、なっちゃん作ってくれた、ね、
はい、
いい感じのやつなので、
は
い、
そうそうそう、
ぜひぜひまたご参加いただけたらと思います。
はい、ぜひ気軽につぶやきじゃないね、ポスト
ポスト
してください
言いにくいね。
そうだね、馴染まないね、
はい、ね、はい、ということで、
はい、
はい、そんなこともしてますというところから始まれようと思うんですけども、
うんうん、
じゃあ本編にも入っていきますかね。
はい、いきましょう。
はい、
はい、
じゃあ早速今日紹介するボードゲームは何ですか。
はい、今日紹介するゲームはリビングフォレストです。
はい、じゃあ今日はリビングフォレストについて話していきたいなと思います。で、何回かに分けて話していこうと思うんですけど、
おい
おい、第1回の今回は、
うん、
リビングフォレストっていうのがねどういうゲームかっていうことで、
うん、
そのフレーバーだとか、
うんうん、
概要っていうのをちょっとこう話していけたらなというふうに思ってます。
はい、
はい、リビングフォレストなんですけど、
うん、
まあ、話題作なんですよ。
そうなんだ、
うん、
かなりトレンド、
そうだね、
うん、
なぜ今トレンドかって言ったら、
うんうん、
最近拡張こだまっていう拡張が、うん、日本語版が発売されたのが先月ぐらいの話なのかな。
あ、そうなんや。
そうそう、
めっちゃ最新だね。
そうで、それに合わせて日本語版の再版みたいなことも9月にされていて、
うんうん、
ちょっとこう品薄だったゲームが日本語版が再販されて拡張も出ますっていうことでちょっとまたこう注目されているって感じ。
じゃあもともとは結構前のゲームってこと
なのかな。もともとが2022年のゲームかな。だから去年のゲーム、
新しいなって思っちゃうけど。
そうだ ね、
ね、うん、
でさらに言うとそのリビングフォレストはその2022年、うん、去年のドイツ年間ゲーム大賞、
うん、
エキスパート部門の大賞を取ってて、
あ、すごい。
そうそうそうそう、去年がカスカディアが SDJ を取って、
ほいほい、
うん、で KDJ ってエキスパート部門がリビングフォレストっていうので、でたまたま両方ケンビルさんっていう九州のボードゲーム会社が日本語版出すぞって言ってて、
うん、
それが両方賞を取ったからちょっと話題になったの去年。
すごいね。
そうそう、
へ
ー、うん、
そうか、先に出すぞって言ってて、
うん、
お知らせしてたのが最初なんだ。
そうそう、それがまさか両方取るとはって話でわーって湧いたみたいな。
それはすごいね。
ところがそうそう、個人的にはすごく印象に残ってんだけど、
はい、
ただまあそれがねこう日本版が流通し始めてそれでも人気が出たからちょっと一回品薄になって、
うん、
はい、それが最近また出たぞっていうところで。
そうなんだ、
はい、
という、すごいね、
そんな作品。
ほい
で、まあ、ちょっと話は変わるけど、
はい、
ジブリってあるじゃない、
うん、
あのトトロとかなんとかみたいな、
うんうん、ジブリね。
そう、最近なんかねちょっとこうジブリ風ゲームがね、
うん、
ちょっとトレンドに上がってきている気がしていて
ジブリ風
というのも、
うん、
あのトライブズオブウィンドだったかな、
うんうん、
っていう名前のボードゲームが割と最近出て、
うん、
エンゲームス、富山のエンゲームスからもう日本語版が出たっていうゲームなんだけど、世界観がなんか荒廃した世界に、
はいはい、
人間たちがなんていうのかな、 なんかこう一人乗りの飛行機みたいに乗りながら世界を回りながら世界を再生していくみたいな、
うん、
ナウシカ的な感じの世界観のゲームが
なるほど、もうウィンドって言った時点でナウシカかなって思った。
本当にそうなのっていうのがすごくこう話題になって、
うん、
最近あったそのエッセンシピールでドイツの祭りでもね、
うんうん、
会場の人気でもまたなんかそれが上位に上がってたりとかしたけど、
あ、そうなんよね、そう
っていうのが話題になったりもするんだけど、個人的にはこのリビングフォレストっていうゲームはすごいなんかこうもののけ姫を感じるゲームなんだよ、
うんうんうんうん、あ、そうやね、
うん
うん、
でどんなところにそれを感じるかっていうことを今日ちょっと話せたらなと思うんだけども、
うんうんうん、
そう、そもそもこのリビングフォレストっていうゲームのフレーバーがね、
うん、
どんな感じかって言ったら、
はい、
こうもうパッケージも見てもらったら分かるんだけど、こうね、真ん中にね神々しい木が立っていて、
うん、輝いてて、
そう、その周りにこう精霊たちがね、
うん、
ふわふわと飛んでるみたいな、
うんうん、
そんなやつなんだけど、
うん、
この聖なる森、
うん、
リビングフォレストにですね、鬼火っていうね、
うんうん、
悪い炎が迫るっていう、
ああ
それがこのゲームの舞台なのよ。
うん、
そう、うん、でみんながこう楽しく暮らしてた森に、
うん、
鬼火が来た。で森がどんどん燃えていくんですよ。
うん、
そう、でそれはもう食い止められなくて、
うん、
どんどんどん侵食されていく。このままじゃ森に全てが焼き尽くされちゃうぞっていうところに、
うん、
四季の精霊っていうね、春夏秋冬の精霊が立ち上がって、
うん、
その鬼火と対峙する。
うーん、
でその、精霊の春夏秋冬のうちどれかをプレイヤーがそれぞれ担当して、
うんうん、
まあ、協力して火を消していくんだけども、
うん、
まあ、その中で勝利点みたいなのが生まれて、
うん、
一番活躍した人が一番だみたいな、うん、そんな感じなんだ
はい、はい、
うん
うんうん、
でこれの胴にもののけ姫味を感じるかっていう話なんだけど、
うんうん、
まず一つね、
うん、
その四季の精霊っていうのになって火を消していくんだけど、
うんうん、
その時にどうやってじゃあ火を消していくかって話なんだけど、
うん、
森の動物たちがいるんだけど、
うん、
守護動物って言って
守護動物、
そう、うん、要は神の力を宿した動物たちをどんどん集めて、
うん、
それがこう自分たちの手足になって動くみたいな意味だよね。
そうそうそう、ね、そう、うんうん、
でその動物は例えば狼だとか、
うん、
イノシシだとか、
うんうん
うん、そういうののなんか神の力を宿したやつらが、
うん、
自分のその森の精霊の力を得てね、
うん、
鬼火と戦うんだけど、
うんうん、
もう完全に落っこと主とかさ、
うん、
モロとかさああいう感じなのよイメージとしては。
確かに確かに、
うん、
このもののけ姫は結構おどろおどろしいというかそういうイメージだけど、
うん、
考えてみると似てるね。
似てる、
うん、
でさらに、
うん、
その動物たちいろんな動物がいるの。これカメレオンとかさ、
うん、
蝶々とか、まあ、そういうのも含めていろんなものがいるんだけど
確かにみんなちょっと目がピカーってしててね。
そうそうそうそう、うん、でその中にさ太陽の力を宿した、まあ、割とこうそんな、うん、さらに神聖なね、
はいはい、
力を持った動物たちと、
うんうん、
なんかね月の力というか闇の力を持つ神様みたいな、要はたたり神みたいなやつがいて、
うん、
そうたたり神とかさ、
うん、
そういう普通の神様とかいろんな人の力を借りながら森を守るみたいな話で、
うん、そうね、確かに。
しかもたたり神は強いんだけど、
うん、
その代わりたたり神がなんかいっぱい場に出ちゃうと、
うん、
自分がバーストしちゃうというか手番強制収容するみたいなの
が
あるから、
うん、なんていうかパワーがシューって吸い取られてる感じ。
そうそうそうそう、うん、っていうね、その何綺麗な神様ばっかじゃないみたいなね、
うん、
闇落ちした神様の力も使うみたいなところとかも含めて、はいはいはい、
うん、
すごい物置姫っぽい。
そうやね、うん、闇落ちの神。
そうそうそう、前もねいろいろね悲しいとこがあるけど、しかもね、
うん、
その戦うのが炎じゃない、
うん、
鬼火っていう炎と戦うわけ、
うんうん
うん、炎ってさもう実際のところもう、
うん、
タタラパとかさ人間の象徴みたいなもんなのよ。
うん、
炎を使う生き物って人間しかいなくて、
うんうん、
これは鬼火がもし人間だっていう風に想定した場合に、
うんうん、もう
完全にもののけ姫なの。
そうそうだな、そうだね、
そう、
うん、
だから鬼火がどんどん攻めてくる、森をどんどん燃やしていくっていうところに、
うんうんうん、
森の神様たちが力を合わせてそれを食い止めに来るみたいな構図に置き換えたら、
うん、
もうまんまもののけ姫で、
うん、そうね、
そうそうそうそう、
烏帽子御前の歌の銃を思い出したわ、
うん、そうなの、
うん、そうか、そうだね、うん、
でしかもこのゲームの勝利条件って3つあって、
うん、
でそのうちの1つっていうのが、
うんうん、
そのいろいろゲームで遊んだり戦いながら、
うん、
こう聖なる花っていうのを集めるんだけど、
あ、そうだ
そ
う、
でその聖なる花っていうのを、
うん、
あの最初に13個、
うん、
あ、拡張だと13だな、
うん、
通常だと11とか12とかだと思うけど、
うん、
まあ、なぜ決まった数集めたら勝てるっていうのなんだけど、
うん、
それ花集めたら何が起こるかって言ったら、
うん、
サンキっていう森の最高守護者みたいな、
うん、
創造主みたいな人を呼び起こせるの、
うん、森の守護者サンキ、
サンキ、
うん
うん、でこの森の生たちもみんなこうサンキの使いみたいなもんなんだけど、
うんうん、
でその呼び起こせる三鬼っていうのが、
うん、
もう姿がもうね白い巨人みたいな感じというかさ、
うん、
もうダイダラボッチとかさ、
うん、
あの獅子神様みたいなさ、
うん、
マジそんな姿してんの、
うん、そっか、
うん、
ほうなんか偉大というかすごい最終形態みたいな、
うんうんうん、そうそう、でこのいろんなね、
うん、
こう狼とかさイノシシのこう神の使いの守護動物の上に、
うん、
結局そういう三鬼っていうさ、
うん、
獅子神みたいなものがいるっていう構図もさ、
うん、
すごいもののけ姫っぽい、
そうやね、
そうそう、
うん、あーそうか、いやーなんかそう思うとなんか炎が自分たちだと思うとなんというか複雑な気持ちですね
まあ、ただねちょっとここの話をもうちょっと深めると、
うん、
このなんていうかな鬼火は人間ではない、
うん、
ないんだよ、
うんうん、
というのも、
うん、
実はこのリビングフォレストのプロモーションカードっていうのがあって、
プロモーションカード、
そうそう、
うん、
要するにこう最初に買った人の初回特典みたいなものがあって、カードが2枚加わるの。
へ
ー、その2枚っていうのが実は三鬼と、
ほうほう、
その鬼火、
あ、そうなん
や、2枚のカード、要は敵のボスと味方のボスみたいなのが買い物で買えるようになるっていうプロモがあって
へー、
でそこにちょっとだけフレーバーが乗ってて、
ほいほい、
三鬼っていうのはこのリビングフォレスト、この森を作った、
うん、
あの創造主なんだけど、
あ、
うん、森を作ってそのまま眠りについて、うん、もう永久の眠りについてるっていう設定ね。それに対して鬼火の説明があるんだけど、
うん、
鬼火は、
うん、
実はもともとはある守護動物の父親だったんやと、
う
ん、
そうなの。
で森を豊かにするために、
うん、
一緒にこう森豊かにしていた存在ね、
はあ、そうなん、
そう、それが突然闇落ちしたっていう話なの。
どうして？そして
こうやってこう森をこう脅かしに来たんだみたいな。
そんな。
そう、彼に何があったのかみたいなことでフレーバーが終わってるんです
。そんな。
だから実はもともとは森を、
うん、
なんていうかな、豊かにしてきた、
うんうんうんうん、
そう、守護動物の父親ね、
うん、そうなんや。
それが何かがあって森を燃やしに来たっていう、
お父さん、
うー、フレーバーが乗ってるからさ。
そうなんや。
そんなの聞くとちょっとね、
うん、
どうしたんかなって気持ちになるよね。
ほんとやね、うん、完全に鬼火になっちゃったのかな、
うん、
なんかちょっと視点が違うけど、
何があったのか知らんけど
ね、ね
え、うん
うん、
まあでもある意味、まあ、確かにそれも含めて人間に置き換えたらそうだよね、
うん、
昔はこう人ってさ自然を敬ったりとかさ、
うんうん
うん、自然と調和して生きてきたじゃない、
うん
のはずなのにさ、
うんうん、
それがなんか森を燃やしに来る侵略する側になっていったじゃない。
はい、
まあ、そこも含めてだね。
そうですね、
うん、
うーん、鬼火ストーリーそんなんだったとは。
はい、
うーん、いやー、なんか改めてストーリーをこうやって想像すると、
うん、
ゲームするときになんていうかちょっと ゲームをさせていただきますっていう気持ちになる、
ね、そう、そうだね、
ね、みんなの物語に、
そうそう、いやっていう風になんかこういろいろね、こうやっぱそのもののけ姫を想像しながらやるとすごいまたね、
うん、
なんか味わいが増す感じはあるゲームだなと思ってて、
うんうん、そうやね、
そうそう、うんうん、いやでさらに言うとそのもののけ姫じゃ知ってる人しか面白くないとかそんな感じも全然なくて、
うんうんうん、
いやそこはやっぱりこう KDJ っていう賞 を、
うん、
を取るだけあって、
うん、
このゲーム何ていうかなライトにも要は、うん、正直あんまり考えずにこのカード強いなとか、うんうん、今回これが強いの変えるぞみたいなのを、
うん、
なんかこう場の流れで遊んでっても結構面白いし、さら
に
ちゃんと考えて相手の手見ながら、
うんうん、
相手がこれやってるからこれやろうかなみたいな、
うんうん、
考えながら遊んでもめっちゃ面白いのよ、
うんうんうん、そっか、そじゃあいろんな人たちにはまるっていうか、
そう、うん、そこがやっぱりこう選ばれるゆえんだなっていうふうには思っていて、うんうん、
めちゃすごいな、
そう、うん、その辺のねちょっとこうその懐のレンジの広さというかね、
うん、
っていうのがどういうことかみたいなこととか、
うんうんうん、
あと2人で遊ぶとね他人数と比べてどうかみたいな話とかね、
うん
うんうん、夜な夜などみたいなとことか、
はいはい、
その辺をまた次回ちょっと話していけたらなっていうふうに思っております。
おー盛りだくさんだ、
はい、
はい、そっか、
ということで、
はい、
今日はこの辺で終わりますか、
はい、はい、ぜひちょっと次回もお楽しみに、
はい、そうね、はい、ではまたおやすみなさい、
はい、はい、おやすみなさい、また次回。